来てっちゃんがね、
うん、
塾女が人気あるって言ってたじゃないですか。
もう人気どころかもう、あの主人公。エロの主人公は塾女。
でもその、ロリーっていう声のデカさっていう。
ほう。
若い子とかロリーとかの声のデカさっていう。
うん。
圧倒的な何かがあるじゃないですか。
ありますな。
そのオタイコールロリみたいなイメージありません？
うん。
実際なんかそのアニメとか見ても少女ものばっかりじゃないですか。
うん。
でもね。
うん。
もう全然その辺で描かれ、いや実は描かれてたんですけど、オタって、
オタ。
オタってお母さんの好き度もすごくない？
ママ的な？
うん。塾女的な。
そら好きでしょ。
っていくんでしょうね。
男はみんなマザコンってなんかまあ飲み会でみん、あの、濃いメンツが言いそうなこと言いたくないけど、
うん、
男は結局マザコンなんだよみたいな。言いたくないけど。
はい。濃い。
だってもうそれはなんか、あの、後世、昔からの心理学者も哲学者も。
心理学者
も言ってますしな。
あのね。
うん。
ララは私の母になってくれるかもしれなかった。
シャーンの話やめえや。まあだって、未来の人まで言ってるからね、宇宙世紀の。
うんうんうんうん。だって、あの、大佐はロリコンだっていう噂があるんだぜって。
うん。
でもロリコンではなかったっていうか、ロリコンなのかもしれないけど、
うん。
ではそうではないっていう、なんていうの？この、揺れ動く、両方じゃないですか。
まあね。性欲よね、ロリの方は。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
好きにあようにできる感じの制服感の性欲で、
うん、
で、ママ的な、母的なのは、
うん、
本、まあ性欲も本能なんだけど。
だから、あの、富野って常に、そういうキャラを出し続けてへん？
うん、出し続けてる。
あの、ママ的なやつと、なんか、ロリ的なやつと、っていうのを常に立てるっていうのを心がけてるじゃないですか。
はい。
あれってドミノの、なんか、
真骨頂？
真骨頂やし、ドミノが、なんか素直に。
確かに、ブレンパードでも、ママ、ずっとママ、ママンは、ずっと忘れてたみたいなこと言ってたし、何よって。8歳と9歳と10歳の時も、11歳と13歳の時、14歳の時も僕はずっと待ってたって。何よっ て、クリスマスプレゼントだろうって。かと思って。もうそれだけでブチ切れてたからね。
そこが最大のテーマになってません？
なってるよ。
あの、クエスを持て遊びながら、
うん。
ナナイに甘えるみたいな。
7位におっぱいってしてたし、
ね。そうそう。で、その挙句に、あの、母になってくれるかもしれなかったって。
うん。
言っちゃうわけですよ。
はい。
何の恥じらいもなく。何の恥じらいもなく。
でも、男、それを見てるオタの男たち。
うん。
わからんでもないなっていう感じなんだろうな。
そう、だから、あの、逆者ってオタに超絶人気あるんでしょ？
超絶、人気あるし、
うん、
その、オタの漫画やオタのアニメを、オタの映画作ってる人たちに一番好きな映画の一つだしね。
そうそう。あんなに、そういう面を押し付けた作品ってそうそうなかったわけじゃないですか。
はい。
で、宮崎駿は、宮崎駿のアニメってよーロリロリロリロリ言われるけど、
うん、
毎回母の面もすごいんです
よ。頼れるロリですからね。
あの
ロリババアみたいな。
ポニョとかって見ましたっけ、てっちゃんさんって。
見てない。
ああの言うたって毎回ね。
うん。
ロリが母も兼ねてる場合もあるし、
うん。
母キャラ的なやつも出てくる率高いんですよ。
母がロリを兼ねてる可能性もあるの
か。
だってお母さんってちょっとロリっぽいもんね。
だって、てっちゃんさん、あれは見たよね。
うん。
ハウルの動く城。
見た。
あれ、ババアのロリ兼ねてません？
そう、ロリババアだった。
やばいでしょ？
うん。
でもその、なんちゅうの、熟女とか義母みたいな系のやつって、
うん。
ちょっと声小さいのね。
うん。
そんなんじゃないよ、みたいな態度をみんな取るわけじゃないですか。
はい。
おた連中って。
なんか性欲で隠してるのよね。
でも、ロリーの話になったら、声がめっちゃでかくなっていくわけじゃないですか。
はい。
ロリーがさーって。
うん。
でも、てっちゃんさんがそのビデオ屋で目撃したみたいに。
うん。
ロリーの事情ってちょっと弱いのね。
弱い。あの、マイナー。
そうやね。みんななんかやっぱり。
ロリって実はマイナーだからマジで。
大柄好きやしね、みんな。
ああ、もうめちゃくちゃ好き。
うん。
あの、男女問わず大柄好きだから、うん、本当は。
うん、本当はね。その本当に。
だけど世間の目とかもあるかもしれん。
なんやろね、その世間の目って。
本当に世間の目っていうのはあるよ。
本当に好きだった大柄の話みたいな話ですよね。
ありますよね、
うん、
結局その飲み会とか合コンでモテるのは大柄だしね、
うん、持ってくからね
持ってくよだって知ってるもん大柄がモテるって大柄は
そうで大柄は大柄に寄ってくるやつしか相手しないっていうあの徹底した戦略が確立されてる、
うん、そうそうそう俺のこと好みでしょって私のこと好きでしょって
そうだから、あの、モテない大柄って多分、大柄ってほら、機動力がない方じゃないですか。
はい。
なのに自分から追っかける側に回っちゃってる大柄って、自分のあの、
持ち味を殺してますよね。で、待ってる側、持ち味生かしやがったなーって裕次郎みたいな。
そう。大柄の街って考えただけでゾッとするぜって。
するぜって。だってあの裕次郎が言ったんですよ。オリバの頭突き、ゾッとするぜって。
うん。考えたくもねえっていう。
そう。あの時点までゴブっぽかったのにね。
ねえ。
ねえ。
すっかり、なんか。
すっかりだ。ただのかませの。今のロニー・コールバみたいになっちゃったよね。人工関節で。ああ、でも今、ちょっとずつ YouTube で動画アップしてますね。
あ、ロニー・コールバが？
うん。
え、YouTuber なってんの？
なってる。
マジかよ。
いやー、俺、自身のサプリとか出してんじゃん。
Netflix のまた1ヶ月無料みたいなやつが始まったから、
はい。
Netflix またその無料体験入って今見てるんですよ。
うん。
ドキュメンタリーに、ロニー・コールマン物語みたいなの入ってます。
え、めっちゃ見たい。
最強伝説みたいなやつ。
ロニー・コールマンの食事シーンが大好きで、
うん、
朝なんかオートミール、
はい、
にチーズチンして、かけて、はい、めっちゃぐちゃぐちゃに混ぜて、
はい、
食べようとするけどめっちゃ食べないっていう。
なかなか
朝。
最初のサジーの勇気が出ない感じが。
そうそうそう。で、あと、お家に帰ってきて夜、
うん、
チキーンって言いながら、
うん、
冷蔵庫からチキン取り出して、チンして、はいうんこのバーベキューソースがめっちゃうまいんだよってバーベキューソースめっちゃかけて食べようとするんですけど、
うん、
めっちゃテレビ遠いんですよ。テレビがリビングだとしたらキッチンで食うわけよわざと、
うん。
でもめっちゃテレビが遠いのに、うん、テレビ見ながらゲーって言いね笑いながらなかなか食べないっていう。
視力気にしてるんじゃない？
もうね、あのシーンマジで好き。
なんか油のスプレーみたいなね、シューってこう。
ああ、あれは、もう今みんなやってますね。
みんなやってんの？
日本人の人も。
あ、日本人の人もみんなスプレー式になってんの？
うん、ビルダー系の人の YouTube めっちゃ見るんですけど。
トローンってこう、普通にいつもの油の容器とかは使わないんや。
使わない。
なぜだ？
え、だってこっちの方が楽じゃない普通に考えて、シュッってやったら終わりじゃん。一振りで終わりじゃん。
ビルダーがスプレーになる
の。うん。 え、だってビルダーほど食管理徹底してる人たちいないでしょ。
でもね、考えたらね、うん、ロニー・コールマンって、その筋肉で構成されてるとはいえ、
うん、
ものすごい大柄じゃないですか。
もうめちゃくちゃね、100キロ超えてるしね。
あの体格でよ、
うん、
あの食事量って少なくない？
少ないな。あ、でも、俺らが見てる食事が、オンシーズンだから、なんつうの、
全然食事見てるわけじゃないから。
そうそうそうそう。バルク上げる時のオフシーズンの食事見てないわけよ。
なるほど。
で、オフシーズンの時の動画って今ほら YouTuber もいっぱいいるから見てるんだけど、うん、めっちゃ食う。
え、狂気の食欲みたいな。
こんな弁当見たことあるかーって。え、狂気の食欲よ、マジで。めっちゃ食うし、
うん、
トレーニングの時間も単純に長い。
うん、
めっちゃ食ってめっちゃトレーニングする。
だってロニー・コールマンがよ。
うん。
ちっちゃい皿にオートミール持って、うん、ちまちまちまちま。
そうそうそうそう。な、あれは試合前2ヶ月とか1ヶ月前とかの、なんだろうね。
なんかマッスル北山、北村か。
はい。はい。
マッスル北村が食事してるやつとかありましたよね、昔。
ありましたね。
とかで。なんか何だろう、圧力鍋とかで、こう。
牛すじめっちゃ煮込んでますって。
そうそうそう。
で、朝、今は時刻4時前なんですけどって言って、うん、今ね、卵を20個、黄身とね、卵白にやって、
うん、
で、今これ卵白だけをね、これ、カロリーゼロ。
カロリーゼロってわけになるやろ。
いや、カロリーゼロのほれ。ゼロカロリーのシロップ。
はいはいはい、シロップか、はいはいはい。
そうそう、シロップね。これビーってかけてね、うん、飲みます。君の方はね、後で固めてね、カラスなんかに。って、はぁ、美味しいって。
でも食事が間違ってるってことが証明されてしまうっていう。
もうロニーたち、あとジェイカトラーのチャーハン作って。
え、チャーハン作るの？
そう、ジェイカトラーが焼き飯みたいなの作るの。
ミスターオリンピアよ。
そう。
焼き飯作んの？
うん。めっちゃ米入れて、フライパンに、なんか炒めて、さらにボーンって、乗せるんだけど、めっちゃ犬が食うっていうね。
何それ。
いや、犬が美味しそうにワンワンって言って、犬が食べてたら、食べるかって、ジェイカトラ。
犬にやっちゃうんやん。
犬が食べちゃって、ちょ、食べるな、みたいな。
はぁは
ぁ。ジェイカトラの好きなところは、
うん、
トレーニング内容が、
うん、
本当にシンプルで無茶しないってところですね。
ジェイカトラってマシーンとか好きじゃなかったっけ？
そう、好きだし、俺はベンチプレス何百キロも上げれるけど、
うん。
全然そんなの必要ないって、軽いのでやろうって。
やっぱり。
で、YouTube の動画めっちゃ上げてるんですよ、ジェイカトラ。
うん。
引退後もね、今もね。
今も？え、ジェイカトラも YouTuber になってんの？
なってる。
マジか。
で、トレーニングは、
うん。
マジで、本当に軽いのを、
うん、
ちょっとやった方がいいよ、みたいな。まあ、ジェイカトラにとって軽いのが120キロとかなんだけど。
言ったら、限界近くやるのは間違ってるって
。ああ、もう間違ってるって。で、可動域もまあ、だから自分ができる範囲でいいよ、みたいな感じで。うんうん、本当に、だそこら辺がめっちゃ好感持てて。
うん、
カッコつけて何百キロでガーンってやるんじゃないんだよ。トレーニングってやつは。
怪我する
から。
だからダメとかっていう。
だから人工関節なってるでしょ。
まや、だから、やりすぎたやろ、あれは。
一線を引いたとはいえ、ジェイカトラーは。
うん、
今でもやってて。
うん、
今でもめっちゃマッチョだし。
まあ、
ね、捨ても今は売ってるでしょ。今でも、あの体は。
うんうんうんうん、
まあ、それでもトレーニング内容が、めちゃくちゃいい。
ロニー・コールマンも捨てやった、やって、捨ての極限狙ったみたいな話じゃないですか、あれって。
まあ、究極生命体よね、アルティメット
で。そう、人間が捨てをやり続けてどこまで成長するのかっていうのをチャレンジしたみたいな話じゃないですか。
うん。
関節がついていかなかった。
そう、いかなかった。
考えても。
いかなかったな。
いかなかったな。ライウェイって。
ライウェイ、ベイベー
もう終わった瞬間ね、話して床にドーンみたいな話でしたもんね。うん、
やっぱああいうのは。
やりすぎだって、頑張りすぎだって。
ちょ、頑張りすぎだ、
うん、お前たちの頑張りすぎだって。
で、今は YouTube でステロイドやってる人の動画もいっぱいありますし。
何それ、ひどくない？
打ち方とか、サイクルの組み方とか。あ、だからもうその人も言うんすよ。
うん。
ステロイド本当にみんなやってるって。
うんうんうんうん、うん。
だけど、暗黙の了解だからって。あんな体にはならんからって。打たないと、みたいな、
うんうん。
だけど、俺は、
うん、
そのオリンピアとか出ないから。
うん。
だってオリンピアってステロイド禁止されてるんだぜ。だって、オリンピアの選手がステロイドやってるって言ったら出れねえから。
じゃあどうやってあの体作るのよ。
ステロイド。
だから、そこにはなんか政治があり。
そう、政治だけど、俺は、このちゃんとやり方を。だから朝起きて、
うん、
まずはキンキンに冷やした BCAA を飲むんだって。これがマジうまいって。
うん、
朝に速攻ビタン、アミノ酸入れるって。
うん、
アミノ酸入れた後は尻に注射打つって。そう。でも、尻ばっかり打ってたら尻ブズブズできるから、
うん、
次は肩みたいな。こういうのも、ちゃんとやっていった方がいいよ、みたいな。
うん、打つとこもローテ
ーション。そうそうそう、やっていかないとめっちゃ目立つからって。もうこの人も、もうめちゃくちゃ鬼のようにマッチョなんだけどね。うん、で、今日は背中の日、みたいな、うん。背中のトレーニングはこれとこれとこれとこれがおすすめだぜ。
うん、
めっちゃ効くからよって。うんうんうん、でも捨て打たんと俺みたいにはならんからなって。で、やった後はケアが大事だって。めっちゃ肝臓にいいサプリとか。
肝臓にいいサプリ。
サプリとか飲めって。あと、プロのステロイド打ってるボディービルダーは、
うん、
専属の医師がいるからって、うん。その医師が、1ヶ月ないし、2週間に1回検査してくれると。
うん、
内臓の数値とかいろんな数値を。
はいはい、
だから、これで俺らは、サイクル組んでるんだよって、
うん。
だから、今回ちょっと入れすぎですね、みたいなとか。うん、この薬飲んでくださいみたいな。だから、安全なんだって、うん。じゃあなんでステロイドで死ぬ奴がいっぱいいるんだ、
うん、
死ね、あ、いっぱいいるわけじゃないんだけど、うん、なんかおかしくなったりするって。大体覚醒剤だなって。
覚醒剤もやんのか。
ステやってる時に、
うん、
他の薬もするんだよねって。
やっぱりそれをやると、なんか他のもやっぱりこう、どんどんやりたくなる。
うん、なんかステロイド自体で、
うん、
体に変調来たす可能性もあるけど、基本的には、そんなやって死に向かうような薬ではない、
うん。
だって実際に、そのボディービルダー以外で、その筋肉が減らないように使ってる人たちもいるしって、うん、ずっとって。じゃなくて、ステロイドの副作用で精神が不安定になって、やっちゃうんだよって、
うん、ステロイドで精神が不安定になるっていう、この、土台があって、他の薬もついつい行っちゃう。
そうそう、ついつい行っちゃう。これは間違いなく行っちゃうって、俺も行っちゃったみたいな。
行ったんかよ。
うん、だからそれでやべえことになったから、もう絶対捕まんって。
だってね、有名なプロレスラーとかも、死にまくりましたもんね。
あ、酒もやばいらしい。
まあ、酒も飲むしね。
そうなんだ。そうそうそうそう。
家族とか殺して自分も死んだりとかしたもんね。
うん。うん。
とんでもないな。
だからそういうのが分かると、
うん、
そのステロイドの話とかトレーニングの話とかも、
うん、
だから今の時代っつうのは、そういう人が、日本人でいますからね。日本人でも。
いや、ステロイドやってますやん。
やってる、いや、やってるチャンネルが。
あ、日本人で、その赤裸々に語ってるっていう。
そう、全然、じゃこの人は、また素人で、
うん、
素人っていうか、その、
うん、
出てないって、うん、そういう大会、ボディビュートのフィジークとかも。うん、大阪堂っていう、そう、大阪堂っていうところ、そう、大阪堂でアナボリックステロイド注文しました、みたいな。で、これ飲んでちょっとトレーニングして、1ヶ月間でどんなやって体変わるか、試してみます
か。昔から海外輸入薬品の、として有名な大阪堂。
そうそうそうそう。だいたいバイアグラとか。
きっつい薬買えるとこですよね、大阪。
そうですね。
僕も買ったことありますよ、大阪堂で。
で、そこでやってる人とかもいるんですよ。
うん。
あんまり変わってないとかね。
トレーニングの仕方悪いのか。
いや、食事よ、やっぱり。食ってないよ、きっと。
あ、食ってないのか。
トレーニングももちろんだと思う。
でもなんかもうとにかく、 ステロイド、ステロイドはやったら確実にでかくなります。でも。
うん、まあ確実にでかくな、でかくなる。
そしてステロイドやめると確実に小さくなるっていう。
なる。でも3年持つんだっけ
?3 年持ったらいいのかな?なんかわからんけど、プロ野球選手とかでも、
うん、
引退した途端にむちゃくちゃしぼむやついるからね。
いるね。
びっくりするわって思ったらやっぱりそれをやってます。
今波紋呼んでるんですよ。
ほう。
あの、有名な筋トレ YouTuber の人が、ステロイドの質問に答えますみたいな。
うん、
で、僕はやってないですって。
うんうんうん、
あの、で、あの、フィジークとかも諦めました。
うんうんうん、
だってみんなやってるんだもんみたいな。
うんうんうん、
あの、僕はもうパワー系でいきますって。パワーリフターが好きなんでって、うん、パワーリフターで。うん、パワーリフターは、うん、あの、本当に厳格な審査があるんで、
はい、
できないですって、うん、大会に出るにしたら。うん、でも、他のフィジークの人たちは、
フィジークの人たち
正直言ってやってるかもしれません、みたいな、うん。でも、はっきり言ってそういうの聞くのって野暮なんですよ。
うん、
あの、暗黙の了解っつうか、政治っつうか、みたいな。うん、っていう話を YouTube でアップしたのね、
うん。
それで今の筋トレ YouTuber の人たちが、
うん、
やっぱあいつ捨てたよみたいな。
うんうんうん、
もうすっごい今騒ぎになってて。
うん、
みんな。
あれ、なんでしたっけ人はみんな嘘をついてるのやつやったですかね、
なんですか
昔結構、そこそこ、上り調子やったプロ野球選手が、急激に成績落とした後に。
あ、Google のやつか。
うん。
あ、Google 検索の本でしたよね。
うん。
で、それでデータ取ったら、この人は、後に復活しやすいから、そういうデータの選手を取っていこうって言って、でも、カッコって、まあ、捨てだろうけどって。
そう、そういう、昔、前世紀がちょっとあって、急激に落ちた選手は、
うん。
が復活しやすいっていうのは、
うん。
一時的な、低調で、結局元のパフォーマンスをその後に数年は取り戻すみたいな話ではなく、
ステロイドやめただけっていう。
そういう選手は焦って、ステロイドに手を出しがちやから、
うん、
数年後に突如復活しやすいっていう。のが分かっただけやったっていう。
あれ。これ面白いよね。
あれ、ほんまに、なんていうか、冷徹な、なんじゃ現実やなと思って。
うん。
実際、プロ野球とか見てても、
うん、
数年異常に活躍するやつっていますもんね。
いますね。
で、そいつその後、ほんまダメになるからね。
うん。
で、後々聞いたらやっぱり、あれ、ステロイドだったのって。ちょっと異常なぐらい、でもね、体もでかくなるんですよね。
もうプロ野球とまた別にリーグ作ってステ野球作ればいいのにね。
え、じゃあ、ステストツーも?
うん、あるかもしれん。なんかめちゃくちゃバキバキに眼光決まって。
でも実際ゲームとかにしたって、薬決めてたら有利なゲームとかあるはずやからね。
うん。
っていうか、スポーツとかじゃなくて、ある種の薬決めたら多分集中力とか増したりとかして。
まあまあ、単純にカフェインとかね。
うん。カフェインとかだったらまだ合法でしょうけど、言ったらシャブとか決めたら、だからあったじゃないですか、昔、鉄矢って。
はい。まあ、ヒロポン決めて。
そうそう、
ガンパイ。
そう。指紋の付き方まで全部覚えるみたいな。うん、超集中力で。
飲酒でした。
なんかそんな、あ、じゃそれ、防臭と、
防臭。
陰波が合体してます
よね。陰波か、陰波。合
体してますよね。
いや、だから豚尾さんが前に紹介してたプリズナートレーニングの。
はいはいはいはい。
人も書いてたように、
うん、
捨てだから。
そう、
で、一番インチキなのが、
うん、
ステロイド使ってるのに使ってない風にやって、
う
ん、俺みたいなトレーニング、食事、サプリ取ったら、このような体になれるからっていうのは、 あまりにもインチキでしょうと。
あれでみんなやっぱり真似して騙されていくわけじゃないですか。
はい。
で、一生懸命トレーニングして、もうちょっとも大きくならないよって。
思って、で、ポンポンって肩叩かれて、いいのあるよって。
才能ないのかなとかってなっちゃうわけじゃないですか。
才能は、もちろん筋トレにはあるんだけど、うん、遺伝的な、
うん、
だからね、うん、難しいね。
いや
ー、厳しい審査の、
うん、
日本のボディービルの協会、まあメインの、
はい、
まあステロイド使ったらもうめっちゃ名前とか公表されるんで、そこは、
はい、
検査とかの人たちを、
パチンコ屋の YouTube 並みに、
みたいに、並みに、そこの人たちの体が日本の頂点だと思って見てください。
はい。
まず、
はい、
YouTube で見れるんで。
うんうんうん、
で、その後、
うん、
筋トレ YouTuber を見てください。
うんうんうん、
びっくりするから。
どういうこと？
いや、だから違いに。
で、頂点の方がやっぱすごいっていうの。
いや、頂点の方がしょぼいって。
だから、その、頂点の方を目指さないといけない。
うん、だからノーマルがたどり着く限界っていうのがあるじゃないですか。
はい。
だからそこは、筋トレ YouTuber を夢見て、やっちゃうと、
うん、筋トレ YouTuber は薬ありきの体っていう。
まあ、俺はそう言ってないけど
ね。何やそのグレーゾーンみたいな話。
だってやってない可能性もあるから。
あ、類まれなる、まる、なる。
才能。
才能。いや、プロとか興味ないからって。
うん。
マーサンドーさん。
はい。
すごくないですか、マーサンドーさん。
沖縄の方言っぽいですね。方言なんですけど。
え、そうなん、マーサンって。
美味しいって意味ですね。
マジか。あ、でも確かに、この人のアイコンが、なんか、サーターアンダーギーとクイーガンドーナッツ、マーサンドーっていうアイコンや。
うん。
てっちゃん鋭いですね。
いや。
今年の夏、てっちゃんさんと同じ。新宿ベルグに同じ日に来店していたことが発覚。
え、マジ？
朝同じ店内にいたかも。
声かけてくださいよ。
え、なんで発覚したの今頃。10月26日になってなぜ発覚する？
まあ、発覚しちゃうんでしょう。
とにかく、田舎寿司は根源的に美味しい。特に甘く炊いた椎茸はほぼ生肉っていう。
ほう。マーサンドの人、なんか、ドーナツ屋さんとか、サータンダギー屋さんみたいな感じらしいですね。
え？あ、ほんまや。もうこの人、マーサンドー自身なんや。
そう、お店。
あ、しかもね。
うん。
しかも、高知の人らしいですよ。
ほう。
だから、田舎寿司のこと知っててっていう。
うん。
じゃあ、なんか、沖縄の要素もある高知の人が完璧に、この話題に噛み合ってきたっていう。しかも、てっちゃんと同じ時間帯、同じ日に、新宿ベルグにいた可能性もあるっていう。
うわぁ。じゃあ、もし、今度、機会があれば一緒にね、ビールなんか飲みたいですね。
まあ、あれですよね。田舎根源的に美味しい田舎寿司を繋がりながらね。
うん。まだ食ってないからね、俺。
僕も食ってないけども、絶対うまいの分かってるんですよ、あんなの。
だって根源的にうまいって意味分からんからね。
マジで？
未だに。
え、マジで？
え、だってマジでって言われても、根源的にうまいものって、田舎寿司以外にないんでしょ？田舎寿司とサバ寿司とか以外に。
もうなんか、昆布のおにぎりとか。
あんま食ったことないわ。
え、昆布のおにぎりってあんまり食ったことない？
いや、コンビニとかでは食ったことあるけど。
いや、そんなんだ。
そういうのじゃないでしょ？
いや、コンビニのおにぎりでも。あと、ほら、てっちゃんのお母さんが、
うん。
シソおにぎり作ってへんかった？
俺、シソ嫌いだから。あ、わかった。根源的、最近ね。
うん。
お茶漬けがめちゃくちゃうまいなと思うのよ。
おぉ、いや、もうあれもある種根源的にうまい味の片鱗あるよ。
しかも、たくあん入れたやつ。
ほぉー。まあ、何入れたらうまいもんな、お茶漬け。
なぜたくあん入れて、
はい。
お茶漬け食べるようになったかというと、はい、漫画のせいなんですよ。
え？ お茶漬け漫画とかあんの？
いや、ハンナリギロリのヨリコさんっていう漫画があって。
なんじゃそれは。
あの、京都漫画なんだけど。
はい。ブブ漬け？
うん、みたいな。うん、で、京都の、タバコ屋の、
うん、
あの、目つきが悪い女店主のお話なのね。
何歳ぐらい？
まあ、年は20後半ぐらいかな。
あ、
美人という感じで。で、それで京都の観光客やら、うん、京都の人たちのドタバタコメディ、うん、で、あの、噂になった、まあ、ネットでめちゃくちゃ有名になった、あの、京都のどこ生まれみたいなやつ。
どんなにそれ、京都のどこ生まれ？
いや、だから京都のどこ生まれですから、みたいな感じで、ランク付けされていくっていう。ファミレスの談義で、みんなどこに住んでんみたいな感じで。
市内が偉いみたいな。
そう、市内の中でもっていう。
上京区か、下京区か。
そうそうそう、そういうやつ。
上京区かとかっていうこと？
そういうやつ、そういうやつ。
ほー、ほー、ほー。所詮、カツラでしょみたいな。
ああ、今、そのページ来たわ。漫画。京都に住まう一部の人たちには、暗黙のカーストが存在する。大きく分けると、洛中、洛外、
うんうん。
で、洛中は平安京があった場所、洛外はその周りと。
うんうん、
で、洛中の中でも細かなカーストがあると。
うん、
で、京都に住んだ年数とか、
うん、
地震だけではなく、親の代から住んでるかとかが、重要。
うん、
で、もう、一人がいきなり飛ばすわけですよ。
うん、
錦をちょーっと入ったところで代々先生やってますね
ん
って、
うんうんうん。
せやかてヒーバーさんの代やから大したことないよって。
うん、
で、錦市場周辺でやってると、
うんうんうん。
で、いきなりトップに行くわけですよ、
うんうん
うん、ランキング。で、主人公は、下行区本願寺の隣、近くって、
うんうん
うん。そしたら、あら、だいぶ下の方やねって、
うんうんうん。
もうガーンってランキング外みたいな。で、大阪って言ったら、うん、俺大阪って言ったら、ああ、もう京都人じゃないんだ、へえ、みたいな、
うんうんうんうん。
で、もう一人は、宇治市です、
うんうんうん。
あ、宇治市かって、
うんうんうん。
落外ねみたいな、
うん。だいぶね、舐められそうではありますよね、宇治と。
うん。で、最後に、ファミレスの店員さんが、言うんですよ。ふ、う、ふ、ん
はい
はい、お話盛り上がった春みたいですね、って。
うんうん、
で、洛中に住んでる先生が、うん、ちなみにお姉さんどちら生まれなんですって聞いたら、うんうん、私ですかって、うん。恥ずかしながら御所の裏手ですねって、
うんうんうん。
町まで出るのは不便ですけど、天正の頃からある家から引っ越せなくて困ってるんですって。
うんうんうん、
もう一気にランキング1位っていう。
うんうん
う
ん、
御所の裏っていうのは相当すごいんだね。
まあまあまあまあまあまあ。
まあまあ、まあまあ、そういう漫画。
いや、だって、あの、町の中心、そこを中心に、あの、上、左京区だの、右京区だの、上京区だのっていう。
だから、ど真ん中ってことか。
そうそうそう。でも、あの、地図上では、あの、てっちゃん言うところ上やねんで。
うん。
あの、上寄りやねんで。
楽、北？
中心よりかは上なんですよ。若干。うん、でも、うん、あの、中国の都って大体そうじゃないですか。奥に、その中心、っていうか、その、本丸的なものがあって、
うん。
前に長いじゃないですか。
うん、うん。
うん。しゃあないんですけど、しゃあないっていう話じゃないけど、まあまあまあまあ、そんな感じですよ。
まあそういうことやったり、湯豆腐食べたり、みたいな。で、そこで。
北すぎたら、あの、田舎者って言われますけど。
な、でもね、そういうの分かるんですよ、沖縄でも。沖縄でもね。
はい。
だからよく俺が糸満とかなんか言うじゃないですか。
うんうん
うん、あ、糸満ねー、みたいな。
うん、南やねーって。
いや、南どころじゃない、もう。
うん、
あ、糸満ねーって、
うん。
で、俺、生まれが壺やなもんだから。
うん、うん。ちょっと都会行こうやん。
超チャキチャキとか一個、
うん、
ちょっと下町っていう、うん、まあ、両津みたいなポジションか。
あー、そうですね。言うたってほら。
だから、くも字じゃないじゃん。ど真ん中じゃない。そう、那覇の。で、また、首里でもないんですよ。首里の人たちまた、いやらしいんですよ。
え、首里は王族館みたいなやつ？
そう、王族、まあ、首里の人たち、那覇に住んでるって言わんからね。
あの、昔の、あの、と、 昔の首都に住んでるみたいな、そういう。
そうそうそうそうそう。ああいう首里に住んでますっていう
か、ね。あ、だから大阪じゃなくて京都っていうことだよね。
みたいな。そうそうそうそう。
でも、あれでしょう、鉄の暴風でしょう、みたいな。
まあ全部ね。なんで戦争の話したの、急に。いや、急に戦争の話来たな。
全部吹き飛んだやんって。
あ、まあまあね。
その伝統とかって言ったって、うん。まあアメリカが悪いんですけど。いや、はい、でもに、日本も悪いんですよって。
うん、で、牧師とかは、もうめっちゃど真ん中の都会じゃん。
牧師？ああ、まあ確かに。
もうめちゃくちゃ国際通りだし。
え、でも今やったらもう、おもろ町とかになってくるわけでしょ？
うん。
もう、牧師ってあの、昔の繁華街よね、とかって言われる。
だから、だから、つぼやも下町だし。
だからあれやね、ほんまに、あの、ほら、トラさんとかでもそうやけど、
うん。
観光地としては賑わってるわけじゃないですか。その葛飾みたいなところってい
う。うんうんうん。
下町のところって。
うん。
みんな来るし。
はい。
で、都会は都会やし、昔のね。
うん。
伝統的な家がずっとあると。
ありますな、つぼやも、つぼや焼きとか。いっぱいあるし。
昔のあの、鉄の暴風でも吹き飛ばなかった家とか残ってるもんね。
残ってるね。
って考えたら、やっぱり、あの、葛飾柴又でみたいなところに近いな。
近い。だから、両津のね、浅草の。
そうそうそうそうそう、亀有とか、
ね。ああいう感じよね。
とかね。佃煮屋やってますっていう。
うん。
あ、てっちゃん両津か。そして、てっちゃんはトラさんやったんか。
沖縄で言えばね。沖縄で言えば
ね。で、別に、てっちゃんの実家は商売やってたりとかはしないですからね。
おじさんがやってますね。
あ、そうなんや。
おじさんが壺屋焼きの。
お、マジで？
うん、八千文通りで。だからもう、チャキチャキって感じ。
じゃあ、てっちゃんはなんか、ちょっと近いところのポジションではありますね。
そうですな。
アーバンやし。
だから車いらないっていつも言うよね。
ああ、そうそう、都会一個の感覚ですよね。車なんて。
あるじゃんって、壺屋に全部みたい。
トラさんも車なんか乗らんもんね。両津も。
乗らんな。
でも、両津はなんかあの、戦車でも何でも運転できるんでしたっけ？
できる、できる。好きだしね、両津は車とかスポーツカー大好きだし。
でも自分では絶対持たない、みたいな感じですよね。
うん。
ああ、そうやったか
ね。大阪だとどこになるの？そういうの、下町的なの。
え、下町はいっぱいありますよ。でもガチ下町ってどこなんやろうな。あの、そ中心地になってるところっていうのはかつての中心地。
てか、難波なの梅田なのどっちなの？
梅田はね、かつての田舎っていうか、昔は何もなかったところなんですよ。
あ、そうなんだ。開発されていったんだ。
そうそうそう、そう。あの、
じゃあ難波が中心だった
の？おもろ町だと思ってもらったらいい。
あー、なるほど。
歴史の古いおもろ町だと思ってもらった。おもろ町もだから時代が進めば梅田ぐらい、その、ガーってなるけど、だからあの、国際通りとかあの辺が難波やと思ってもらったらいい。
わかりやすい。震災橋、引っ掛け橋のあたりが、千日前とか。
とか、かつていろんなその劇場があったりとかしてて。
あったもんね、昔ね。
うん。
高島屋の前の方の。
うん。劇場が多くて、あの、舞台とかのやつも多くてっていう。で、その、さらにもっと南に行った通天閣あるじゃないですか。
ありますな。
通天閣はその前の時代の都会ですよ。
ああ、なるほど。
繁華街。あそこで万博とかあったりとかっていうのがあったらしい。だから通天閣ってあの街、あれはちょっとおしゃれな街として作ったんですよ。うん、どんどん北に上がってって、あの、鉄道がこう通ったのが契機になって、
うん、
大阪駅っていうのがむっちゃ北に作られたわけじゃないですか。
はい。
だからその大阪駅中心にあの梅田っていうのは開発されてったんですよ。何もなかったところは。
ああ、なるほどね。
それより前は道頓堀とかああいうところがメインやった。
うん。
で、今でも賑わってるでしょ。
まあ確かに駅が、大阪駅っていう駅があるとこって強みがあるな。
梅田、難波の方って地下鉄ばっかりでしょ。
そうだ。っていう理由はやっぱり開発できなかったからか。
あの、だから、最初はあの鉄道っていうのは、東京からずっとこう、あの、横浜から鉄道で始まって、
うん、
ずっとあの、東海道で鉄道が繋がってったわけでしょ、
うん、
そこの大阪駅っていうのはあの、梅田のところの大阪駅やからね。
はあ。
で、さらに新幹線の駅ってなったら大阪にも作れへんかったから、梅田にも。新大阪っていう別の場所になってるわけじゃないですか。
新大阪、あれ悩むんだよね。新大阪なのか大阪なのか。
だから、もしかしたら超未来、大阪がまた栄えるとしたら、うん、新大阪の方に街が新、こう、移行してる可能性も、あるかもしれないですよね。
あ、どんどんどんどん北の方に。
だからその、新幹線がメインって考えるんやったら。
なるほど。
ただ、今でも在来線は強いし、あれやから、JR 大阪の方が、で、南っていうのはどんどん衰退していくわけですよ。
ほうほうほう。
衰退は言い過ぎやけど、言うたらほら、他の都道府県から大阪にアクセスしたときに、
うん。
絶対大阪駅中心になるじゃないですか、JR やから。
確かにね。
みんな最初に来るところは梅田でしょ。
うん。
じゃあ梅田でいいやんってなるじゃないですか。
うん。
南まで行くのに、そっから、ね、環状線乗ったり地下鉄乗ったりして行かんとダメじゃないですか。
だって何回なかったら行きづらいもんね、空港からね。
そうそうそうそうそう。空港っていうこと考え、関空からやったら南は近いんですよ。でも若干の差でしょ。
若干。
で、ほとんど鉄道で来るわけじゃないですか、大阪に。はい。いや、まあまあ、海外から来るってなったら、やっぱり関空やから、そういう意味で言ったら、あれですけどね、南に外国人むちゃくちゃ多いのは納得なんですけどね。
ああ、なるほど。
でも国内移動に関しては、やっぱりみんな、梅田側に来るわけじゃないですか。
はい。
てっちゃん言うとこの左右から来る場合はね。
うんうんうん。
九州とか中国地方から来ても、関東の方から来たって全部 JR やから、梅田でしょ、うん、いきなり難波とかに到着しないでしょ。
うん。
ってなったら梅田強いのは当然ですよね。
なるほどな。アクセスか。
新しい交通っていうのがやっぱり、交通がなくなったところには人が来ないんですよ。うん。
なるほどね。
そやから沖縄でも、おもろ町とかがやっぱり栄えてんのって、間違いなく、
ユイレールの。
そうそうそう、そう、ユイレールやと思う。
行きやすいもんね。
うん、ユイレールで駅があるっていうのは、行けますからね、絶対に。もう今空港について、国際通りのある、例えば、県庁前とか、牧師とか、
うん。
あざととかあるじゃないですか。
はい。
あそこに降りるのと、おもろ町に降りるのと、等価値じゃないですか。
うん、確かに。
その時点で、おもろ町っていうのは張り合えるんです。あれが、もし、ユイレールが国際通りまでで終わりやとしたら、どうしますっていう。いかんでしょう。
つぼや駅欲しかったな。
いや、つぼやはもう、何時の牧師とかからでも全然行けるし、あさとからいつも行ってましたやん。
でもちょっと遠い。俺の家、つぼやの外れだから。
うん。だって牧師から全然、なんちゅうの、
歩いて行けるんだけどね。
そうそうそうそう。
全部。
そうそうそうそうそう。もうあそこの近所いうか。いや、沖縄いいっすよね。皆さん、ぜひ。
沖縄揚げが来た。
いや、ぜひ、なんちゅうんですかね。今は、おもろ町が都会っぽくなってきてるけど、国際通り行ってください。
いっぱいいるよ、人。
で、
ね、農連市場とか海南あたり面白いっすよ。
その、前も言うたじゃないですか、農連市場の面白みっていうか、
はい、
新しいニュー
の。あっちら辺が俺の本当の地元なんで。
うん。
上原あたり。
うん。
上原とか海南って地名はないけど、名前があるっていうの面白いよね。日本全国そういうとこいっぱいあるだろう、ね。
あるあるあるあるあるあるあるある。
だって南なんかないもんね、地名。
そう、南なんていう地名はないじゃないですか。でも南、はい、南とかって言うじゃないですか、南行くぜとかって。あと駅名とかって結構地名になりがちなんですよ。
はあ、ははあ。でも、
そこの、
ね、でも最近ブタオさんがブログで駅名ちゃんと都道府県って書いてくれるのが嬉しい。
うん、あ、そうそう、それ言おうと思ってた。 あの、都道府県書くのはほんまに大事やなって。
大事よ。全然わからんから、駅名だけ言われて。
最初、てっちゃんが何わけわからん都道府県は絶対書けみたいなんて。
うん。
それで、なんか意味あるって思ってたんですよ。
はい。
正直。
正直？
うん。でもね、あの、ギャンブルチャンネルあるじゃないですか、スラックの。
はい。
あれで、てっちゃんがあの、協定やってるじゃないですか。
ああ、協定実況してますね。あの、見たい人はぜひともギャンブルチャンネルに。俺だけがずーっとかけ続けてるっていう。
で、それでね、
うん。
てっちゃんがその、協定上のどこにかけようかみたいなこと言ってんのに、
うん。
ちょっと待てよって、あの、てっちゃん自体は都道府県書いてないやないかって。
ああ、でももう。
ひどくないと思って僕がいちいち書いてたんですよ。
はい。
そしたら、
うん。
あの、若松って福岡なのみたいなことを。
そうそうそうそう。
それ見て、その反応を見て、
うん。
やっぱり、あの、都道府県書かへんって怖いわって。
いや、怖いし、
うん。
協定に限っては、あの、うん、ご当地選手とかいるから。
うんうん。
あ、出身地の。
なんか、ずっと中国だと。
そう、若松ってなんか、イメージ的によ。広島とか、山口あたりかな、みたいな。で、桐生。桐生はナイター発祥だから、で、桐生は多分静岡とかじゃないみたいな。そして桐生は群馬って言われて、群馬って。マジか。で、住之江はさすがに知ってたのよ、
うん、
大阪って。住之江駅ってあるし、
うんうんうん。
で、江戸川も東京じゃん。
うんうん、
若松って。
でも、かかんかったらわからんじゃないですか。千葉の可能性だとあるかもしれないじゃないですか。
そう。
だから、これ書くっていうのが、いかに重要かっていう。
いや、めちゃくちゃ重要よ。
言うたら、あの、だから、人っていうの知らないんですよ。
平和島は、俺も行ったことがあるかわかる、うん、東京じゃん。
なるほど。
玉川も東京じゃん。
うん。
浜名湖は静岡でしょ。
うんうんうん。これ、ガマゴーリっていう。
ガマゴーリっていう。ガマゴーリの名前のイメージで言えば、
うん、
東北っぽい。
どんな
だから、福井。で、津はね、なんか滋賀県っぽいわけよ。
津なのに。
津。で、天ヶ崎は天ヶ崎じゃん。兵庫じゃん。
うんうんうん、
で、丸亀は、あの、四国の香川県よね。
うんうんうん、
で、次、小島。
うん、
小島かーって。小島はね、
うん、
富山。
いや。
で、下関は山口県でしょ？
え、下関？
山口県じゃない？
ああ、下関ね。はいはいはい。
うん。次、芦屋。
はい。
芦屋はね、イメージは関西だわけ。
うん。うん。
なんか芦屋っていう地名があったような気するなって。
もう兵庫県に芦屋っていう高級住宅地がありますけどね。
うん、でしょでしょ、うん、だから兵庫
芦屋ボートレース
どこにあんの
芦屋ってあの芦屋にボートレースってあったんや。
いや、あ、芦屋って書いてる。芦屋じゃないのかなこれ。
いや、芦屋やと思う。
で、次、唐津。
うん。
唐津はさすがに滋賀でしょ。あ、違う。
それ唐津
は、唐津は、
滋賀県は。
じゃあ、唐津はね、
うん、
焼き物だ。
うん、そうそうそう。
佐賀。
そうそうそう。よく気づいたね。でも、通が滋賀県ひどいんじゃん。
え、なんで通はどこなの？
いや、三重県ですけど。
ああ、そうきた。
津って三重県の。
三重県を代表するところ？
うん、津市って三重県。
じゃあ、ガンマ合流を？
愛知県。
ええー、
え、だからあそこの、なんで浜名湖の近いで。
じゃあ、なくていいじゃん、浜名湖に近い。いや、だから
連続してあるってんって。
マジか、じゃあ小島は？
小島は岡山です。
岡山？
うん。
天ヶ崎にあるのに岡山にある理由ある？
いや、どういうこと？天ヶ崎と岡山めっちゃ遠いやないか。
マジか。
それ言ったら、あの、丸亀と近いっちゅうね。
じゃあ、芦屋は？
あの、え、福岡。
え、福岡？あ、福岡なんだ。
うん。
ほー。へー。あ、書いてるボートレース場って見たら。
うん。
あ、鳴門。
はい。
徳島もあるんだね。
そうそうそうそう。
常滑。愛知県二つあるやん。
そうそう、常滑って言ったら、あの、あれですよ。何でしょう、だるまとか有名だったっけ。あ、
戸田は埼玉なんだ。
ああ、はいはいはい。
海ないのにね。あ、三国が福井。っていうかね、ボートレースって、桐生の群馬県から上ないんだね。
うんうんうんうん。
なんで？あ、凍るから？
いやー、なんでかもしらんけど。
寒くて凍るから。
西中心やね。
三国が福井県なんだ。小島、岡山。あ、宮島が広島ね。
うん。
徳山が山口。
うん、うん、そうそう。
山口二つもあるよ。
そうそうそう、そう。
下関。
うん。
福岡三つあるよ。
そうそうそう、
福岡。若松、芦屋、福岡。
福岡人気よね。
てか、九州人気すぎない？
うん。うん。
だって、若松、芦屋、福岡、唐津、大村よ。大村、長崎。
うん、うん、うん、うん。そう。
なんでだ？
いやー、向こうの人の協定好きよね。ちゅうか、協定があるから協定好きになったのか。
難しいところ。協定があるからでしょ。
そう、あるからやと思う。でも、今度言ったら、オートレース場なんて、もうめっちゃ少ないもんね。
オートレースってバイク？
そうそうそうそう。
バイクか。
関西一つもないもんね。
うん。へえ、でもこれ都道府県書いてくれてるの優しいな。いや、地図から探すで見ると。
そう、都道府県書くっていうのが、だから、みんななんか地名言ったら知ってるつもりになっちゃうんですよね。
無知の地よね。
そうそう、でも都道府県書く
ことによって。サウザーの秘密知ってるつもりになって
る。そうそう、誰かが知ってるから知ってるっていう。
だって、常滑って言われても知らんからね、普通。
そうやな。
ちょっと。ガマゴーリって。
いやーね、ベノムが、不女子に大人気って言ってちゃうんが。
はい。映画今やってるじゃないですか、ベノムって。
もう始まったんや。
らしい。近所の 3A メインプレイスの映画館が、
うん、
まあ、回収中で、
ひどく
ない？全く映画見れない日々が続いてるんですね。
すげえな。
で、見れてないんですけど、うん、ベノムっているじゃないですか。
スパイダーマンの悪役やん。
古くはマーブルバーサスカプコンに。
にもいましたよね、なんか。
で、あれで出てきたとき、めっちゃかっこいいってこのキャラ。
ちょっと使ってました、
僕。俺もベノムファンクって。で、勝ったらなんか白人が顔出すみたいな。
そうそう、なんかガチムチ白人男性みたいなのが、うん、バーってこれが本体のハンサムガオだみたいな感じ
で
出てくる。
あれ絶対真似したよね。
あれ真似してるよね、あれ。あれ真似してるよね。
ていうか今気づいた、ベノムってあれだ。ていうか荒木博彦はパクったな、あれを。うん、
ラバーソウル。イエローテンバランス。
そうそうそうそうそうそう。まあそこは置いといて。
うん、そこは置いといて。うん。
マーブル映画ですよね。うんうん、マーベル映画。
うんうんうん。
不女子に大人気なんですよ。
どの辺が？
なんかね。いや、見てないんだけど。
うん、
めっちゃイラストとか上がってんだよ。
なんでやろうね。
不女子が。
スパイダーマンとかの方が。
いや、なんか、意志がある。じゃん。ベノムって。本体とは別に。
ああ、はあ、はい。
スパイダーマンってスパイダーマン自身、人間自身じゃん。
いや、ま
あ、であれコスチューム着てるだけじゃん、ただ。
そうそうそうそう。
だけど、ベノムって、
うん、
ドロドロのエイリアンみたいなのが、一緒に寄生するんでしょ。
でもあいつなんかちょっと悪いやつなんでしょ？
だけど、それがなんかちょっといいやつらしく。
ちょっといいやつなんや。
うん。
お
う。で、それで、
うん、
なんかツイッターで監督に、
はい、
その乗っ取られた側がエッチな気持ちになったらどうすんのって。
うんうんうん。
って言ったら、ベノムが処理しますって。
いや、だからそれってぐにゃぐにゃのやつが触手みたいになってヒゲーみたいな感じじゃない？
そうそうそう。そういうのもきっかけかわからんけど。
きっかけって。
そういう、 イラストがすんごい上がってんのね。マジで。
でも本体もなかなか、なんか、おっさんじゃなかったっけ？
おっさんおっさん。
あ、だから、そういうのって結構好みやったりするのか。
そうそうそう、すんごい人気。いや、すごい、本当に。
見てみないとわかんないですよね。
見てみないとなんとも言えないんだけど。
どういう要素があるんやろうねって、なんかすっ
げえ。なんか、不女子的には、相当来たんだろうね。
ちょっと悪い感じなんもええんかな。
うん。なんかびっくりしたからもうぜひとも見たいなって。
でもね、ベノム余計なんですよね。
何が？
え、面白いのが。
なんで？
つまりあれソニーのやつじゃないですか。
まだソニーなの？ベノムとかって。
ベノムってソニー側ですよね、確か。で、
じゃあ、アベンジャーズ出ないんだ。
え、ソニーが、え、フォックスか？え、フォックス？ソニー？なんか、とにかく、会社が違うわけじゃないですか。
うん。
だから、そこで人気キャラ出てたら、売らないってなるじゃないですか。
ああ、じゃあ、デッドプールみたいになるか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そうそうそう。その辺がちょっと、暗い気持ちになりますよね。なんか、その、メタ的なところやけど。
ああ、確かに。
作品が面白いのは結構なんですけど。
面白ければ面白いほど悲しいねってなるか、スパイダーマンとの絡みがなくなるってこと。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。そうなんですよ。まあ貸してくれたりとかあるかもしれないですけどね、スパイダーマンみたいに。いいよって作ってもいいよ。うん、でも、そっちの俳優のキャラが人気になったらもう絶対譲らないですよね。
うん。
スパイダーマンも、前のやつが、アメージングスパイダーマンかなんかが、
人気ないから。
人気ないから、新しい俳優でっていうことですよね。
面白かったんだけどね、撮っても。
撮っても面白いねって。
本気でめっちゃ面白かったね。
なんで人気なかったの？新しいやつにも全然引けを取らないみたいな感じだったの。
いや、さすがに。
さすがに。
アイアンマンとか出るし、あのなん卑怯でしょ。卑怯でしょ。だってストーリーのつながりがあるとか卑怯でしょ、どう考えた
ら。ベノムももし新しいの作って、スパイダーマンとかいっぱい出てくるとかってなって卑怯っていう。
卑怯でしょ。なんかゆっくりしてるというか、なんというかって俺言うよ、マジで。
むしろなんちゅうの、デッドプールとかってめっちゃ絡んでほしいもんね。
確かに。
でもまあ、枠やったら無理やろうけど。
うん。まあそういうことで、不女子に人気らしいんで。
すげえね。
皆さん見てみてくださいよ。
いやまあ、見たいし、まだ全然見てない映画がいっぱいあって、見れるのかっていう気になってるんですけどね。
うん。次、モテラジで話す話題。
モテラジスラックの方の投稿もあるわけですよね。
はい。まず話す話題からいこう。これ消化していかないと。
次に、来週に繰り越しとかはなしっていうことか。平野啓一郎に暴力の人類史を読ませる気にさせたてっちゃんさんっていう。
はい。
いや、だから、てっちゃんさんが急に平野啓一郎に、暴力の人類史では小説の成果っていうのが、すごい語られてますよみたいなことをてっちゃんが急に言い出したんですよ。
なんかツイッターに上がってきたんで、
うん、
小説の効果ってあるのかなみたいな。
そしたら、平野啓一郎がよ、
知らんかったのが悪かったな。
平野啓一郎が、
うん、
読んでませんでしたって。
で、
そんな説があったんですかって、すごい心強い説ですねって。
でその後調べるさ、俺、
うん、
すごい人やんって。っていうか、なんか、小説キングじゃん、みたいな。
いや、若くして小説のね、天才と言われ、みたいな。
そうそうそう、そんな人に俺はなんちゅうこと言ってしまったんだ。
これに書いてますって言ったら、
うん。
いや、多分普通の人言わんと思うんすよ。
ほう。
いや、そんな風なことを。
いや、無知の、無知が行きましたな。
で、言ったら、
うん。
呼んでなかったって。
まあ、じゃあ呼んでくれることを。
でも、呼んでませんでしたって言うのもすごいですよね。
だってもう。
言ったら、それだけのあれ、言ったら、むちゃくちゃ本読んでそうじゃないですか。
もう、もう、なんか、ウィキペディア見るだけでやべえ人だなって思うぐらい。
むちゃくちゃ本読んでそうやのに、
うん。
言ったら、読んでない本のことを語るテクニック使えそうじゃないですか。
うん。
やけど、案外素直。
いや、素直で、素晴らしい人ですね。
なんか、最近ちょっと、僕あんまり、平野啓一郎って小説読んだときに、
うん。
嫌味なやつやなって思ってたんですよ。
ひどない。ひどない。いや、俺は読んだこともないから何にも言える立場ではないんだけど。
いやけどなんか、ツイッターの人柄がちょっといいから。
あ、いい人なんだ。
いや、だからいつもなんかいいこと言ってるんで、なんか、いろいろ。いや、
だからなんで俺のタイムラインに来たのかなって思って。
あ、でも、だ青木先生とかあんなの
そうそう、青木さんとか、清水記者が。
リツイートしがちやから、平野啓一郎は。そう。だから僕自身も平野啓一郎自体は好きな作家とかじゃないから、フォローはしてないんけど、うん、やたら見るんですよ。ツイッターは。で、見てるうちにちょっと、あ、この人ちょっといい人やなって。
なんか作品はいけすかないけどって。
いや、けど、僕、一冊ぐらいしか読んでないから、うん、デビュー作とかぐらいしか読んでないんで、いや、もうちょっと、好意的な感じでよ、みたいな。
いや、俺もここまで言っといて、一冊も読んでないのはさすがに失礼な気が しないでもないから、小説苦手だけど読んでみるかって。
いや、すごい、教養がすっげえあんのはすんげえわかるけど、つまんねえ、小説みたいなこと思
う。ひどくない？
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、でも、ほら、言ってることが、なんか、やっぱこの人、いいこと言うよなって思ってたら、
うん。
やっぱちゃんとした人やねんって思うじゃないですか。
はい。
だから、ほら、ツイッターって、その負の面があるって言うじゃないですか、よく。
ああ、知りたくなかったことね。
好きな作家とか、好きなクリエイターとかが、
うん。
なんかその人が発言によって嫌いになりました、みたいな。
うん。
だから、ツイッターなんかやらなきゃよかったのに、みたいなこと言ってよく言われるじゃないですか。うん、だから、平野啓一郎と逆で、
うん。
人からはなんか、うん、この人なんか結構いいこと言うじゃんって。
ほうほうほう。
だから、今まで作品とか、いやー、平野啓一郎はね、とかって思ってたけど、
うん。
ちゃんと読んでみようって。
じゃあ、ビールおごってほしいね。まあ、超金持ちだろうから
。いや、純文学作家ってそんなに、いや、わからんけど。まあ、僕らより、
これからでもビール俺におごってくれるぐらいの余裕はありそう。
僕らよりかは全然あるでしょうけど。
俺がおごるなんて、おかしい話か。
グミプロ。
グミプロ？
はい。
どういう意味？
ミャウダーがグミプロになったんですよ。
はい、どういう意味？グミのプロ？
そうそうそうそうそうそうそうそう。もうそういうジャンルあるって思わなかった。
いや、待って、グミって食べるグミ？
そうそうそう、グミ。果物じゃないよ、お菓子の。
ぐにゅぐにゅして、アメリカ人がなんかよく食べがちな。
そうそう、熊の形とかしてたりとかする。
うん。
コーラの形とかしてたり
の、プロ？
プロ。
ほう。
ミャウダーがちょっと合わんうちに、
うん。
グミを食べる人になってたのね。
お酒飲めないから？
お酒も飲むんですけど。
飲まないでって誰もと言ってるのに飲むのか。
飲むんですけど、
はい、
あんまり高カロリーのものを食べたらいかんって言われてるわけじゃないです
か。酒が一番いかんと思う。
そうそう。でも酒は飲むと。でも唐揚げとか食うのを我慢する代わりに、
うん、
グミを食べると。
ほう。
でもそのグミを食べるのがちょっと、一般レベルを超えてまして、
うん。
1日10袋ぐらい食うっていう。
もう病気だけど病気なってるよ、もう。やめて。
で、毎日8袋とか10袋とか食ってたらしいんですよ。
うん。
そうしたら手が動かなくなってきたって。しびれて。
うん。
で、やばいって言って。
うん。
ちょっとグミを控えてるけど、 それでも毎日2、3袋は食ってるみたいな話を。で、それ聞いた時にグミ食ったぐらいで動かなくなったりとかするかって。
まあ確かにな。
グミよ。
うん。グミなんかいくら食ってもなんともならなそうなイメージある
し、ね、って思ったけど、
うん。
よくよく自問自答したら、僕、1日にグミ10袋食った経験、40何年生きててないわと思って。
ないわ普通に。
ないし、
うん。
毎日一袋食ったっていう経験もないんですよ。
食っても2、3粒だよね、グミなんか。
いや、2、3粒は言い過ぎやけど、一袋食ったとしても、継続しないじゃないですか。
うんうんうんうん。
言ったら1週間グミを毎日一袋食うっていう活動すらしたことないんですよ。
うん。
ましてやよ。
また俺の無知、俺も無知のやつが出たな。どうせそんなもんでしょみたいな。
1日10袋食ったこともないし、うん、その10袋とか8袋を1週間続けたこともないんですよ。
うん。
そんな人間がよ、グミ食ったぐらいで手が、グミ毎日8袋とか10袋食い続けただけで手が動かなくなるとかってあるかとかっていうこと自体がなんか、え、やったことあるんですかって言って、あ、ないわって
。確かに。
言うたら、6袋を1週間食ったこともないじゃないですか。
ない。
で、一袋を2ヶ月食ったこともないじゃないですか。
ない。
そん、っていうことは果てしなくその境地に遠いですよね。
もう完全にオルトブタさんグミのクリストファーロビンになってたね。
そんなやつがね。
うん。
何を根拠に、
うん。
グミ食ったぐらいで手が動かなくなったりとかしますかとかって言おうとしてたんやろって思って。
確かにイメージだけで語ってたわ。
でしょ、完全に想像でしょ。
うん。
言ったらその、片鱗にもたどり着いてないやん。
うん。
あーって思って。じゃあ、あ、ほんまにそうやわと思ったんで、じゃあ僕もこれからグミ、ちょっと意識的に食べてみることにします。
やめて。で、今食べてるの？グミ。
今割と、今までグミって年に数回買うか買わなかったぐらいやのに、
うん。
割と2、3日に1回ぐらいは買ってるペースで買ってるんですよ。買ってないぐらい。
美味しい。
美味しいねんけど。
うん。
思ったんが。
うん。
これでも1日1袋も食ってないわっていう。
ああ、なるほど。
その1袋半とかをある日食うこともあるけど。
うん。
それから2、3日は1、2個しか食ってなかったりとかするから。
うん。
到底8袋毎日食うみたいなペースにならんのよ。
うん。
あ、だから、これで僕は何を、そのグミの害を何を言おうとしてたんやろって。グミの害なんて一切わかんないレベルじゃないですか、これって。
うん。
生きてるわけですよ。
なるほど。
だから、8袋食べるって無理やねん。毎日。だから、ミャウダーってグミプロやねんなって。
プロだな。
で、ミャウダーがその10袋とか毎日食ったりとかしてて、ひどい目にあったっていうのがあったから、うん、ネットで、ほんまのグミのプロってどれぐらい食うんやろって調べてたんですよ。
うん。
なんか年間300袋食べますみたいな人が。
やっぱ毎日と、なんだね。
年間300袋食べますみたいな人が、
うん。
なんか、グミのことを偉そうに語るブログみたいなの書いてて、
うん。
年間300袋って1日1袋以下じゃないですか。
あ、本当だ。全然グミプロじゃないよ、ミャウダーさんに比べたら。
で、ミャウダーは、8袋から10袋食ってましたからね、毎日。
まあ、平均して、少なく見ても2000袋食ってるってことでしょ。
でも1年持たなかったんですよ。
ああ、さすがに。
言ったら、一瞬の輝き。
ああ、きらめいてって。
だから僕続けられてませんやんって言われて、
うん、
あ、だからこれかって継続を力とするのか、うん、瞬間的な無茶さ加減を評価するのかの境目かって。
あー。あーって言うけど。
だからどうも、300袋ぐらいが境目らしい。
境目。
それ以上なんかもう、ものすごい過激なことになってくるみたい、グミにとって。
いやー、 大変だな。
いやでもそのミャウダーがグミを食ってるっていうのがあってから僕もグミをいろいろ食ってたんですけど、
うん、
その時に疑問が生まれまして、
はい、
グミとチューイングキャンディーの境目ってどこなんやろうっていう。
ほう。
と、配中的なお菓子。
うん。
なんかグニャグニャした、どっちもグニャグニャして、飴っぽいけど、食っちゃえるやつじゃないですか。
うん。
で、グミとチューイングキャンディーって微妙に被ってるますやん、なんか。
確かにな、なくなる点がな。
で、グミコーナーにチューイングキャンディーも置いてるんですよね。
うん。
なんか、ハイチューグミ的なやつまであるんですよね。
うん。
で、そのグミなのか、チューイングキャンディーなのか、どこで見分けんのやろって言って、ミャウダーに LINE で質問ぶつけたことがあるんですよ。
うん。
ミャウダーが、
うん。
舐めて溶けるやつがチューイングキャンディーで、
うん。
溶けにくいやつがグミって、
あ、本当だ。
そう。
まず、プロだ、完全に。
そうそうそうそう。
毎日10袋くらい買ってる人の、いや、なんか説得力がめちゃくちゃある。
衝撃受けて。
うん。
そこで見分けんのって。確かにって。
宮田さん出てもてらし。
いやー、そんなんでしたね。禁足時巡礼がてっちゃん好みすぎるっていう。
そう。
はい。
はい。
そこまで？
めちゃくちゃ面白かった。吉田会長。
吉田会、トウモロコシの会な。
はい。会長が書いた本ですね。
はい。
禁足地巡礼。
はい。
禁足地行っちゃいけないところに。
はい。
行って。
はい。
なぜ行っちゃいけないのかとか。を書いてる本なんですけど。
歌木とかは？
そうそうそうそう、沖縄のね。すごい、日本全国いろんなところ。あとは、吉田会長曰く、やっぱり一番行っちゃいけないところは天皇の墓。
まあ、なんか政治が絡みそうやもんね。
そうそう、その政治の話がめっちゃ面白いのよ。めっちゃ。
ほ
う。この宮内庁が定めた墓じゃないと天皇の墓じゃないみたいな、
うんうん。
だけどここは確実に天皇の墓ってなってるのに、
うんうんうん、
あ、ここ違うから入っていいよって、う
ん。
一体天皇の墓とは何なのかって。
何が隠されてるんですかね。
ね。っていうみたいな話とか。
政治やね。
そうそうそうそう。もう面白くて。
うん、
あとは、最強の長崎の島にある恐ろしどころ。
恐ろしどころ。
うん。っていうところとか、もういろんな行っちゃいけない場所のことに書かれた本なんですよ。
はい。
で、それで心霊スポットの話とかも面白くて。
うんうん。
犬鳴峠とか。
ああ。
あと杉沢村。
ああ、杉沢村なんかないじゃないですか。
そうそうそう。だけど、なぜ生まれたかみたいな。
うん。犬鳴峠も話では聞くけど、むちゃくちゃあちこちにありますよね。なんか
そう、犬鳴峠、その九州だっけ？
そう、九州説がすげえあります
よね。で、そこの犬鳴峠に行ったけど、うんうん、今は本当に入れなくなってるって、
うんうん。
物理的に。
うん、
バリケードとかあったり、
うんうん、
トンネル封鎖されてたり、とか、うんうん、あとは木更木駅。
うん。
当時インターネットでできた謎の駅みたいな、オカルト板で生まれた。だから禁足地が行けない場所。
うん。
っていうのが今までの従来だったけど、
うん、
ないから行けないみたいな。
パチンコガンダム駅レベルですよね。
そうそうそうそう、ないから行けないっていう禁足地は新しいって。
うん、うん。
っていうとか書いてたりして。
確かに。
俺、前から俺が言ってるようになんか、その、心霊スポットとかオカルトとかを調査していくみたいな。なんでここで交通事故が多いみたいな。
うんうん、
呪われてるからよって。でも実際に調べると、とかってあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
滑りやすくなってるとか地面が、うんうんうん。そういう感じの本で。
ああ、意外にオカルトじゃない。
なんかね、民族学的な。急に、なんか、平の正門の、やつとか、なんでここまでなってるのみたいな、
うんうん。
っていうのが話とか、面白くて、
うんうんうん。
あと、急に、な急にっていうかなんか、街中に、ある、入っちゃいけない竹やぶみたいな。
うんうんうんうん、
なんでこの竹やぶに入っちゃいけないのかって、うんうん、いきなり、いきなりなんかポツンってあるみたいな。
うんうん
とかが挙げられてたり、うん、沖縄のその歌木とかももちろん、
うんう
ん、あったり、うん、その歌木も本当にもう入れなくなったらしくて、
うんうんうん、
あまりにもなんか入って悪さする人とかが、できて、
うん、
マジで入れなくなったって、
うんうんうんうん、
とかそういう本、そういうことが書かれてて、そのオカルトなんだけど、で、天皇自体もオカルトだし、
オカルトやね。
そうそう。だからそのオカルトが最大の禁足地って。
うん、
一番天皇陵がやばいって、
うん。だって分からないもんね。
うん。じゃあなぜこんなことになったのかとか、
うん、
なぜ天皇の墓入っちゃいけないとか、
うん。
で、入っていい天皇の墓があるとか、
うんうんうん。
でもここは確実に天皇の墓だけど宮内庁が定めてないから天皇の墓じゃない。
うん、
どういうことって。
バカなんですよ。
みたいなのが書かれてて、すごい面白いので、皆さん、そういうオカルト的なスポット、幽霊、心霊スポットとか、その霊的な場所であるとか、そういうのってあるじゃないですか、なんか。そういうのにちょっと興味がある人はぜひとも読んでほしいなと。
どこか冷めてる部分がありましたからね。
うん。
どうせ霊的スポットっていつもの、がっかりさせてくれるんでしょって。
うんうんうんうん。
もう、なぎドラの首ですよ。
ああ、面白かった。面白かった。
あれ、短編集やったんですね。
ねえ、しかも
知らんか
過去キャラがいっぱい出るし。ズーノメ人形とかのキャラが。
ズーノメ人形でね、もうネタ
バレ。リータンとかも出るし。まあネタバレになるんであんま言わないですけど、出来たてほやほやの新作なんで。あ、でも映画がそろそろ公開ですね。
来る
が。
なんでボギーワンが来るじゃないのかね。
だからなんか、ボギーワンだけなんかぼかされてたでしょ。
そうなの？
予告編で。
なんでボギーワンにしないのかね。来るとかっていうタイトルにするのかね。
ボギーワンっていうのがいいのにね。
うん。
この作者のタイトル、ね、マジでセンスいいよね。ボギーワン、ズーの目とか、シシリバとか、ナギラトとか。
そうそうそう。
え、どういう意味みたいな。
そうそうそう。もうそろそろあれやけどね、ワンパターンになってきてましたけどね。
何何？
いや、そのタイトルの付け方が。
あー、でも一番シシリバの家が好きかな。
ボギーワンってもう、衝撃やったからね、タイトルの付け方が。
うん。
シーバの家はもう、スーパー対戦ですよ。
そう、スーパー対戦。米軍 VS、呪い VS、幽霊です。いやー、物理的に、いい。いや、シシリバの家も、ネタバレはしないように喋るんですけど、
うん、
呪いと幽霊が戦ったらどっちが勝つんだろうとかっていう話なんで、
そう
めっちゃ面白いです。で、俺がよく、スラックに書くんで、
うん、
ありがとうね、シシリバ
ー。でもね、霊能者が、やたらその、かませの霊能者が出てくるっていうパターンがね、
いいよね。
王道なんですよね、毎回。
王道。
なんかこう、知った風な口聞いて負けるみたいな。
負けるとか、あかんあかん。ていうかそんなんだったら呼ぶなよって。勝てるわけないやんって言って。
うん、
シャレコアに出てくる坊主の役名の人もいますしね。
うんうんうん、
あ、無理って。
うん、
うちでは無理なんで。
俺たちビンビーラーっていう。
何ですかこれは。
いや、俺たちシリーズっていう。
生まれて初めて聞いたけど、いつの間にシリーズ化してたのね。
俺たちニュースキャスターとかそういう、コメディ映画ですよ。
あ、はい。
俺たちシリーズってあるじゃないですか。
いや、初めて聞いた。 何それ。
あ、まあまあ、とにかく、なんか、
あるんです
ね。タイトルに俺たちってついたら、もう大概コメディ映画なんですよ。
うん。
俺たちニュースキャスターから始まって、
うん。
もう、とにかく何でも俺たちってつけるっていう。
うん。
だから俺たちビンビーラーっていうのを考えましたっていう。
ほう。
だビンビールが我々好きやから、
うん。
このビンビール好きな人をテーマにして、映画一本作ったらコメディになるんじゃないかなっていう。
ぶとこさん？
そうそうそうそうそうそうそう。俺たちビンビーラー。てか、ビンビーラーっていうのジャンル作りたいですよね。
ほう。
生ビーラーに対抗して。
うん。
ビンビーラーっていうのがあまり今まで注目されてこなかったじゃないですか。
ぶとこさんでも俺にあんまり飲ませんから。
ビンビールを？
うん。
そうやった？
うん、あんまり飲んだ覚えがないな。
なんかセーブしてるっていうか、なんていうか。
政治。
あの、前も、その、はま寿司行った時も。
うん。
いや、ここはあの、全部出すから好きなだけ食べやって言ったと思うんですよ。
うん。
絶対意外に食わなかったって。
なんでだろうね。豚さんの前であんまり食わんよね、俺ね。
なんか発動してますよね。
なんかちょっと茶目っ気出してるんじゃない？あの、小食で可愛いアピールみたいな。
最初になんかあの、イカの天ぷら2、3皿取って、そっから制裁書いてましたよね。
なんかもう沈んでいってたよね、ひたすら。
もう最初にかばって食ったからもういいや、みたいな。
なんでだろうね、普段はもっと食うのに。
ヨガよなら、って、あの、年末じゃないわ、あの、月末、11月の末に、
はい。
あの、東京行きますってなって。
何年ぶりよ。
もう、6年、いや、じゃあ7年ぶり。
もうだいぶ変わってるよ。
そうなの。いや、でもね、
びっくりするよ、
もう。調べたら、あれもこれもあれもこれも全部なくなってるみたいな。
ああ、もうみんな死んでるし、みんな亡くなってる。
でもその間にあの、サウナが好きになったりとかあったじゃないですか。
はい。
そやから、サウナ中心にちょっと行ってみようかなと思って。
あの、ふたおさんが東京行きますよ。あの、僕の活動のおかげかな。
いや、でもこれ、なんで行くか言うたら。
はい。
あの、清水記者が。
うん。
来なよ、みたいな。
お
言ってたから、じゃあ行きますって言ったんで、行くって。でも全然清水記者と、この日に何か、あの、行けますかみたいなことは全然言ってなくて、単に行ける日を段取りしただけなんですよ。こっから清水記者にあの、この日行くけど、もしかして飲めたりとかしますかみたいな話をするだけであって。
うん、
無理やったら無理で、サウナ行くからいいんですけども。
うんうん、
単にあの、行く段取りが取れたっていうだけの話ですね。
もっと早めに行ってほしかった。
ね、なんで？
俺も行きたかった。
でも、その次の月も行ったらいいんじゃないの
?12 月？
うん。
豚尾さんも？
うん。
行く？
1 月か、1月か。そういうこと。
東京行く？
もう全然行けると思いますよ。
あ、じゃあその時にまた行きましょう。あの、焦ると良くないんで。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。あの、まず僕が東京のサウナを調査するんで。
ああ、そうだね。そうね。俺も東京のサウナあっちしか行ってないからね。あ、大久保の。
でしょ。サウナセンター行ってないでし
ょ。うん。サウナセンターの大久保
店。大泉に行ったんでしょ。
うんうんうん。
ウイス谷のサウナセンター行ってない。
行ってない。あの、池田さんおすすめのホームの。
で、てっちゃぎ、台湾行きを計画する俺っていう。
うん。
なんなんやこれ。
いや、台湾、初の海外の台湾に行ってみたいなって。
ほうほうほうほう。計画したんでしょ、もう。
まずはパスポートを取らないといけないんですけど、これがね、厄介で。
なんでなの？
なんか書類いっぱい必要だし、
はい。
1万4000円くらいかかるし。
まあ1万4000円は、まだ、マシなんじゃない？ 昔ね。
うん。
昔よ。
昔。
川柳さんいたじゃないですか。
はい。
川柳さんがモテラジで。
うん。
皆さんパスポートで知ってますみたいな話してて。
うん。
パスポート取るのに40万ぐらいかかるんですよって言ってた。
嘘でしょ。いやいやいや、さすがにさ、昔々って言っても、言っても10年前とかよ。
まあ、8年ぐらい前かな。
20年は前じゃないよね、さすがに。
ない
そんなに値段下がるんだ、急に。
いや、知らん。僕もパスポート取ったこと、取ったことなんかないから、うん、そんなにかかんねえよ、意外やなっていう話を。むちゃくちゃ高くないっていう話。いやー、皆さんこれぐらいかかるんですよって。
マジ？じゃあ今安くなってるんだ。
だからてっちゃんさんは1万4000円っていうの激安って考えないといけないんでしょうな。
高って思ったのに。
いや、川柳さんがなんかその、海外に出張するのにパスポートいるからって言って、
中国。それなんか違うんじゃないの？なんか。なんかビザ的な何かじゃないの？
いやー、パスポートでそんなかかんのったら、いやー、かかるんですよって。
マジか。
40万くらいかかるみたいな。
40万だよ。海外旅行値段じゃん。
うん。いやー、パスポートっていうのは半端なくてねっていう。
マジか。なんか、俺も40万とは言うけど、1万4000円っては書いてるけど、みたいな。
うんうんうん、20
万くらい聞き取られたらどうしよう。うん、あ、でも俺の親も弟も、そんなに1万円ちょっとぐらいだよって言ってたから。それは何年前ぐらいだったかな ?8 年とか9年前ぐらいだったけど。沖縄だけ安い可能性あるね。
なんなんじゃ、川柳さんが取ったパスポートは、なんか
ビッグ。ハイパーパスポートなんじゃない？相当やばいパスポート。パスポートブラックみたいな。ゴールドとか。
海外で5回ぐらいまでは犯罪の
犯罪 OK みたいな。
そうそうそう。
なんかあったらこれ見せたら大丈夫っていう。
なんでしょうね。全部その、仕切りと言ってましたよ、そういうの。
ああ。
昔の放送にもしかしたら残ってるか。まあ僕の40万っていうのがもうすんげえ持ってるかもしれないけど。
うん。
いやでもなんか半。
いや4万でも相当下がってるからね。
1万4000円とかやったら僕驚かないと思うんですよ。
うん。
せいぜい10万ぐらい言ってたような気がするねんけどね。
じゃあ俺が10万ぐらいかかるんすよって言ったら、まあそれぐらいかかるでって言おうとしてた。
いや、かかるって言ったら、私、なんか昔川柳さん高いって聞いてたけど、やっぱり高いよなって。
10万かかるんだったら取らんから。
うん。海外って半端ないな。
半端ないよ。40万もかかったらマジで。
いやー、台湾ね、台湾は本当に、あの夏、君が好きだったみたいなね。
近いしね。めちゃくちゃ、なるべく飛行機乗らない海外だから。
船？
いや、船は昔あったらしいんですよ、沖縄から。
うん、
もう今ないみたい。
うん、
だから、でも飛行機の時間が、大阪より短いから、
うんいや、あのね。
うん。
てっちゃん、飛行機の飛ぶ時間で事故率って変わるわけじゃないじゃないですか。
いやいや、乗ってる恐怖時間は減るでしょ。
離陸着陸が一番怖いわけでしょ。
うん。いや、乗ってる時も怖いから。
そうやって何千キロ飛んだって、2回ですよね、常に。
いや、でも何千キロも、飛んだ瞬間に何千キロも恐怖味わうんでしょ。
いや、空中飛んでる時って限りなく何も起こらないじゃないですか。
いや、豚尾さん、
はい。
怖いんですよ、飛行機乗ってること自体が。
離陸の瞬間とか着陸の瞬間が怖いんじゃないの？
いや、全部怖いから、劇薬みたいな睡眠薬とか安定剤まで飲んで、ビールもいっぱい飲んで。
今、空中にいるっていうこと自体が怖いってことは？
ナイフでね、
うん、
刺されたら怖いんじゃなくて、突きつけられても怖いじゃないですか。
おう。
拳銃で今から撃つよっていう恐怖でしょ。
肛門に。
撃たれた瞬間だけが怖いから、今、狙われてるまでは平気だからって言わんでしょ、普通。
出し入れするときは怖い。
そりゃ怖いわ。そういうことですよ。怖いもんは怖いんよ。
あの、那覇にいるって思ったら。
え、いないからね。完全に飛行機に乗ってるからね。
飛行機にね、ブラストシティがあれやね。
でも揺れがなって。
でれれれれって、ブローって。
で、おー、揺れたって言って、もうブルブルブルってなる。全然揺れるから乗ってる時も普通に。
そうなんや。
飛んでる時も。ただいま、気流の影響により、機体が大きく揺れましたが、飛行には問題ないため、ご安心くださいって。全然安心できねえって。
あのね、その。
揺れるな、じゃあ。
飛行機も、あの、今まで、その数々の、信じられないミスによる事故とか起きてるんですよね。
だってか、最近落ちたやん。
あ、あれはだって、攻撃されたんじゃなかったっけ？
いや、わかんない。インドネシアの。
ミサイルが、それはもう無力よ。
え、だから無力やん、全部。そんなん言ったら全部だから無力なのよ。
あのね、昔ね。
うん。
その、着陸するときに。
うん。
車輪がなんか出てないみたいな。
ああ、後ろと空の襖と戦ったんですね。
あの、信号が来てないっていう。
うん。
でも車輪が出てるか出てないのかっていうのは、あの、不具合で、その信号が来てない時もあるから、本当は出てんのに。
うん。
でも、実際、目視で誰かが出てるかどうか、見てやらないと、最終的には分かんないんですよ。
うん。
とにかくその、出てるランプがついてないと。
うん。
だからもう一回なんか、その、再トライしてみようみたいなことやってて。
うん。
ぐるぐるぐるぐる回ってるうちに。
うん。
副操縦士とかが、
うん。
もう燃料が尽きるから、うん、やばいんで、あの、胴体着陸でも何でもいいから、降りましょうって言ってんのに、うん、慎重を期して、
うん。
あ、車輪やったら、まあ、そのライトがちゃんと、誘導灯がちゃんと見えないみたいな、どっちか、とにかく、あの、確信が持てないかったんですよ、着陸の時に。何かの不具合で。
はい。
で、機長が、これ、無理して着陸すべきじゃないやろって言って、旋回してたんですよ。
うん、うん、
何回かトライしても、その、万全じゃなかったのね。
うん。
で、副機長とか、そのなんか、助手みたいなやつが、燃料がもうつきますみたいな、
うん。
こと言ってるギリギリになって、
うん。
え？燃料ないの？って。
うん。
ってなって、墜落したっていう、事件が。
え？
もう、すごいベテランパイロットなんですよ。
うん。
相当キャリアのある。
うん。もう何回も着陸させてきた。
そうそうそう。でも、その副操縦士とかが、
うん。
ちょっとやばいんじゃないですかって言ったときに、
うん。
いやー、でもって言って、
うん。
旋回し続けて、燃料切れで墜落すんのよ。
うん。
意味わからんでしょ？
意味わからんわ。乗ってる人は知らないんでしょ、それ。
うん、知らない。あの、ちょっとあの、不具合が ございましたので、もう一度、あの、戻りますとかっていう。
うん。
だから急にエンジンが止まって、
うん、
エンジンが止まるレベルになって、
うん、
え、なんで燃料ないのって言ったっていう。
やば。もう絶対乗りたくないもん。終わってるわ。
いや、でも大丈夫なんですよ、てっちゃん。
え、何が大丈夫だったら今の話聞いて。
いや、だからそういう事故も、全部研究されたのよ、
うん、
飛行機
は。うん。うん。
言ったらそういうことがあるっていうのが今まで分かんなかったんですよ。
やばない？だから。
超ベテランでも、
うん。
あの、時間の感覚が消えるんですって。
うん。
あの、想定外のことが起こると。
うん。
時間が短くなる効果があるんですって。あ、じゃあ長くなるっていう。
ああ、じゃあもっとなんか長くやってるつもりなんだ、本人は。
ゆっくり時間が過ぎてるのよ、自分の中では。
うん。
でも、もう1時間も旋回してますよって言われて。
うん。
え、そんな経ってないでしょって。密度が高まってんのね、なんか。
うん。
すんごい。密度が高まってるって言うのかな。とにかく人って緊急事態になると、時間感覚が消えるっていう効果があるらしくて。
うん。
え、なんで急に燃料消えたみたいな。
あ、もっとあるつもりだったのね。
え、というか、その何分も経ってないでしょって。
はあはあはあ。超ベテランでさ。
で、しかももう一つ悪いことがあって、
うん。
超ベテランに対して、女子とかは強く言えないっていう効果もある。
ああ。
さすがに分かってるやろって。さすがにって。
確かに。
だってベテランがいきなり、もう燃料切れるんですよ、着陸した方がいいですよとかって言えないじゃないですか。
うん。
だって今まで超ベテランのパイロットやったんですよ。
うん。
とか、医者とかでも、
うん。
超名医って言われてる人が、
うん。
患者は死にかけてんのに、まだ処置に踏み切れないっていう。
わかんねえなーみたいな。
ああ、いや、でも大丈夫大丈夫、できるからって、あ、これを試してみようとかって。いや、もうダメだから、もう心臓止まってるから、
うん。
もう喉を切り裂いて、管を通して、息を通した方がいいって言って、それは最終手段だろうっていう。
もう今が最終手段なんですって。それえってなるわけか。
いや、もう、ちょっと、やばいと思うんですけどって。
そうっていうわけね。
いや、まだそこまでじゃないからって言ってるうちに死ぬってい
う。いや、怖いだろ、ね、今、インドネシアの飛行機見たけど、攻撃とかじゃないですよ。
あ、違うかったんや。
あ、なんか速度計に不具合が起こって、
はい、
そのまま海に突っ込んでいってみんな死んだって
。え、ミサイルとかじゃなかったの？
全然違う。
いや、だからそれも、もしかしたらなんか思い込みかもしれないじゃないですか、その。
うん、何かわからん。フライトデータレコーダー解析した結果、
はい、
待機速度計の不具合が判明したと。
でもね、そういうのもね、すべてフライトレコーダーで回収されて、
うん。
次に生かすって。
だから俺が乗った飛行機が次に生かされたらたまらんのよ。次に生かせ。プツンじゃないですか。全然生かせないから。
勉強になったって。
もう怖いわ。
機長とのやりとりが残ってるんですよ。大丈夫、うん、大丈夫って。
うん。え、飛行機には。
え、なんでそんな時間経ってるんだって。そんな時間じゃないでしょって。
びっくりしてたのね、機長。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。びっくり機長よ。
だから飛行機は、
はい、
ボタンを押したら気絶するボタンをつけないといけない、まずは。
気絶したままなくなりたい？
なくなりたい。全然、なくなるのはいいって。なくなるのは全然いい。
いい。
いい、いい、いい。だから、その、なくなるまでの恐怖を味わいたくないのよ。揺れて、無重力になるのがめっちゃ嫌だわけ。ふわって。
無重力って。
あーってなるわけよ。もう感覚がめちゃくちゃ嫌だから。
あ、でもこれ大丈夫ですよ。格安航空やからですよ。
だから LCC じゃないですか。一緒じゃないですか。
うん、そうそうそうそうそうそう。
ピーチとかでしょ？
うん。
スカイマークとかも。
そういう安いやつ。
だから乗るじゃん、それ。
乗る。
何が大丈夫なの？
しかもね、このね、理由を求めて、大丈夫っていう感覚は一番いかんのですよ。
うん。
言ったら、穴だってなんだって、事故起こすとか起こすんですよ。
いや、落ちてますから
ね、全然。これ安い飛行機だから落ちたんだよね、みたいな。で、安心感を持とうとするじゃないですか。
はい。
自分のは大丈夫っていう。
というか、穴が一番揺れるから。だって、穴なんか着陸、ドーンってなりすぎて、酸素パック落ちたからね。もう、東京に行った時に去年かな？
はい。
一昨年ぐらい。もう絶対帰りたくないってなった。
で、僕、今回、東京行く時に、
うん、
無駄に LCC で行くことにしましたから、行き。
お願いだから、電車で行って。
僕、電車で行こうと思ったんですけど、
うん。
関空でちょっと酒飲み放題とかしてみたいなとかって、ちょっといやらしいこと考えちゃって、
うん。
あれほど意味嫌った LCC 飛行機で 東京まで行く。成田までしかも。
あ、なんか怖くないならいいよ。
いや、怖いよ。俺だって
怖い
よ。え、だって飛行機とか極力乗りたくないもん。
乗りたくない？マジで。
新幹線で行けるところやのになぜ飛行機で行くねんって。
え、でも沖縄の人は新幹線でも乗れないしな。
うん。
かわいそうじゃない？
うん。
マジで船、船。
まあ、そんな感じでね。来週、あの、スラックのラジオノートも読みたかったんですけども、また、次週ですね。
はい。
というか、これ自体が取れてんのかな？
もう怖いからやめて。
な感じで。じゃあ、さよなら。
さよなら。
おやすみ。
おやすみなさい。